改めましてこんにちは、今日は皆様お待ちかねの対談の時間です。いつもの環境微生物学博士高島康秀さんに、今日も非常に興味深いお話を引き続き伺っていこうと思います。まず1本目は近代科学の終焉ということで、いつものように藤原直哉がお話を伺ってきます。高島博士、こんにちは。
こんにちは。
すっかりご無沙汰しておりました。
こちらこそ。
今日はですね、また久しぶりにいろいろ皆さんにお話をしていただきたいと思うんですけども、まず1本目がですね、その近代科学の終焉ということで、こういろいろと終わりが聞こえてくる世の中、近代科学もいよいよ終わりということで、ちょっとこの話、今日はその大きなどんなところか、どんなその趣旨なのかところからお話しいただけます？
わかりました。はい。この2000年の歴史を見ますと、幻想主義という一番最初に、物質からこの世の中できているというものの考えですね。はいはい。まあ、その考え方が2000年間を占めてきて、その終焉をのくくったのが、物理帝国主義というやつですね。
物理帝国主義。
1冊1は絶対にであるというところは、その機械的世界観と物質的世界観という、この還元思想ですね。物事は全部コップの中には収まっていると。コップの外のことよくわからんと。このものの考え方、これはゼロがなく無限がないというものの考え方、これに対して、そういうことが起きていると。そういうことだと思いますね。そういう中で先生、結局アインシュあのニュートンのが出てきて、ニュートンが X と Y と Z っていう形で時間と距離と質量という形を定義づけて、それに運動というものをつけた。
はい。
で、これが質量と運動の法則で、それこそが一番最初にできた物理の定義であったと。
はい。
で、これを三次定元というわけですね。
はい、はい。
で、これをだけでは収まらないというのは、光を見てですね、光を見たアインシュタインがそのことを解き始めたと。で、それは光の中にこのビッグバンからブラックホールの中を収めてしまうという、
はい、
逆に言うと彼はその4次元の T というものを使って、実際は5次元以上の世界を知っていながら、自分の表現できるのはこの世の中を物質の中に閉じ込めるのではなくて、光の中に閉じ込めてしまうという方程式を言ったのが、E イコール MC の事情というやつと、ベータ崩壊理論という、この中にエントロピーは増大するという形と、この二つが、四次元の世界。その究極は、今やっている量子力学というもので、ハードルで止まってるわけなんですけど、この二つの科学が、三次定元と四次元の科学がなんで始まっているのかというと、やっぱり分裂の理論なんですね。
分裂の理論。
分裂というのはどういうことかというと、相対的な価値観、相対ということから始まるわけなんですね。
はい、
この相対というものの考え方、これを二次定元というんですね。
うん、
だからデカルトの二元論というのもそこから来るわけですけど、はいはい、もっと言えば宗教で言うと、天と地と分けたということですね。
はい、
もっと言えば地獄と天国と分けたと。
はい、
でこういうのを二元論というわけですけど、この相対的な価値観の中に、真ん中に存在するものは何であるかというと、その相対を区切るためのシンメトリーですね。
はい、
このシンメトリーこそが、理論であり、科学であり、プルーフであり、またエビデンスであるというのは、今の科学の解析科学の統計学的解析科学というものをやったわけですね。で、この科学は根こそぎ終わる時が来たということが今日のテーマですね。
根こそぎ終わる。
これによって出来上がった、経済と政治は、が今の世の中を動かして、それこそが全ての答えであると。それを信じきってる、連中がいるんですね。
はい、
この連中は競争の理論と戦いの理論の中で生きてきましたので、
はい、
昔は、争いということを行うのに、 戦争とか武器とか、そういう争い方した。はい、その後は情報と経済という争い方して、はい、この相対の価値観を利用して金儲けしたのは今の、日本でいうと、六本木ヒルズに住んでる気違いとかですね、私ことセレブと言ってるあのテレビですね、で人を食い物にしてながら、私は正義だと言ってるあの嘘つきたちですね、こういう連中たちに鉄通を与える時が来たっていうのが、天がやるんですね。それはその罰というそのレベルを超えて、進化というレベルで。
進化でね。
進化によって彼らの嘘が、また彼らの過ちが、正されるんじゃなくて、消滅して、彼らがこの世から消えるという話なんです。
なるほどね。
そういうことでございます。
はい。その科学の、そうしますとね、近代科学のそのフレームワークを超えた、この世の実相っていうのは、どんな形になってるんでしょう。
まず最近、今まではビッグバンからブラックホールということの中に閉じ込まるというものの考え方だ、
はい、
これはアインシュタインが三次定義を超えて表したこと で、ある意味で言うとエントロピーの増大という理論は今の中で光というものによって物質を超えて光というもの、また電子というものに対してははっきり見えてきたんですけど、問題はこの中に一つだけ彼らが証明できなかったのは無限という世界ですね。
そうですね。無限は出てこないですわね。
だからもう一つはゼロを実数にしてますね。
はいはい。
だから実数の数学でしか証明できないと。でこれは素数とか複素数虚数という中での証明ができない、やりきれないと。それを量子力学に持っていったときに結局そこに無理が起きると。
なるほど。
で量子力学の矛盾というのはそこから始まるわけなんですけど、
はい、
だからそこは今度は5次元以上の世界なんですね。
そうですね。
これを証明した連中たちが、その先ほど言いました、数学を実数で見ている、なおかつ物理帝国主義で育った、その学者と称する猿以下の人間ですね。この猿以下の人間が、ノーベル賞という変なものをもらってるわけなんですけどね。で、こんなバカな話があるかと、私は常々思っておったんです。それで、よっぽど弘法大師だとか、お釈迦様とか、キリスト様とか、また、神流の道の古代、神道の人たちの、うん、読みますと、数字でか言葉では書いてないんですけど、うん、音とか光で表しているのを見ると、すべてが無限ということと、元凶のゼロという、うん、この二つがくっついてるという話なんですね。
そうですね。
だから簡単に言うと、ビッグバンとブラックホールがくっついてると。で、それはどういうことかというと、宇宙のど真ん中にある、まあ我々の宇宙ですけど、これは銀河系と言いますけど、ど真ん中にブラックホールがあると。最近分かったんですけど、そこを通り抜けると、ビッグバンに出るということがあったわけですけど、そこを通り抜けるためには、まあいろんな学者がいろんなことをやったんですけど、一番役に立ったのは二つあったんですね。一つは、その状態を見るためにやったその宇宙物理学というやつですね、
はい、
これがものすごく進んだ理由は、測定方法とか検査方法がはっきりしてきたんですね、
はい、
それは遠くまでを見るには光しかなかったのは、このアルファ、ベータ、ガンマ、X、中性子という形、それを飛び越えて、素粒子という形でも取れるようになってきまして、
はい、
そこで、今の数学、測定をするのに、ハッブル望遠鏡といって、地球外から撮影ができるようになった。
はい、そうですね。は
い、それから地球全体を、いろいろな形でパノラマを使って、大きな、電磁的に、また、測定をするようになったんですね。はい、だから、宇宙見たら、とんでもない遠くの方まで見えて、とんでもないことまで分かってきたという、その中に、一番大きな問題が分かってきたのが、ダークマターとダークエナジーというやつですね。
そうです
ね。はい、だから、そこ行ったら、質量ない物質が判明したと。うん、からもう一つは、反重力の物質が見つかったと。ベントンという世界があると。
は
い、で、この二つが、実際、計算して彼らが徹底的にやったところが、93、4% は、そちらの世界であって、 光以上な、幻想主義で、で、見える世界がわずか 4% から 6% ぐらいしかないんじゃないのかと、宇宙は。そのわずか 4% から 6% が絶対真だという科学をやってた連中に、それを利用してきた、分裂のエネルギーを利用してきた宗教家、その分裂をやってきた、また経済者、また政治家、から、古代からずっとこの2000数百年の間、続いてきた連中に、大きな鉄を加えるのは、その5次元以上がはっきりしてきたということ。
なるほどね。
で、それをはっきりしたのは一つは、宇宙物理学を見るその観測で分かってきた。
はい、
もう一つ、数学がですね、素数の数学というのをやってた連中がいるんですね。はいはい、素数学者という、
はい。
で、この連中は今まで日の目を見なかったんですけど、今、はい、この人たちが日の目を見て、まあ、一番有名なのは、なんですか、フラーレンの法則を作ったフラーですね。
はいはい、
で、彼らは5次元以上の世界をやるのに、幾何学で数学を表すと。
はい、
だから、形状で数学を表してるんですね。
なるほど。
で、数字で表してる1、2、3っていうのは、あれ幼稚園生の数学で、幾何学の宇宙論とかなんかで言いますと、とてつもなく、表し方がいろいろあるんですね。
は
い、それと、素数というのは先生ご存知の通り、1、3、5、7、11とこに割り切れない数字がずーっと延々と続くんですね。
はい。
だから永遠に続くんですね、素数っていうのは。
そうですね。
パイっていうのはありますね。
はい。
3.14 がどこまで行ってコンピューターでやってもどうしても出てこないと。たった1対2対ルート3の物語をですね、パイに置き換えたら、とてつもなく今度は、無限の世界に入り込むと、はいはい。これ素数の科学なんですね。
あ、はいはい、
で、この素数の数学者が、実は、ブラックホールから、ビッグバンに抜けるというのはアインシュタインもそういうことだろうと。で、それによって時空を超えて、その中で時空を超えて、次の世代からまた、じゃあ、いろんなことができる時代が来るだろうというのは、アインシュタインもサハロウも、また、あらゆる物理学者、有数な物理学者は、それを予言したことに対して、いるんですけど、一人、天才物理学者の一人と言われている、ホーキンスですね。
はい、
この人が、ブラックホールからビッグバーに抜けるときの、宇宙のエネルギー量から考えて、あそこを抜けるときには、抜けることは、高熱と高圧で、とても不可能であると。太陽の何億倍のエネルギーがそこに発生すると。そうすると、不可能であると。いうことで、そこのところだけは疑問視を、あとは全て認めてたんですけど、そこを今度は証明したのはアメリカの数学者でですね、11次元の方程式を作ったやつがいるんですね。これが幾何学数学の素数数学であった。それでやりますとエントロピーの増大がエントロピーの減少という方程式ができたんですね。
エントロピーの減少ですね。ついにそれができ
た。
方程式でできた。
で、そのエントロピーの減少を11次元でできるということで、まあ、最終的には13次元までこの世は存在するということで、それで、ゼロ点と無限点は一緒の世界であると。
ゼロ点と無限
点は一緒の世界であると。で、そこの話こそはですね、先生のと私がいつも勉強してる世界なんですけど、まあ先生も神流の道を勉強したり、私も白隠禅師を勉強したり、またいろいろやってるわけなんですけど、般若心経先生もよく勉強してたんです。私も般若心経をやりますけど、
はい、
まあここあそこに書いてあるのは無と無、
うん、
だからあるのないが反対ですね、
うん、
ないの反対があるですね、
うんうん、はい、
でこの真ん中にあるのはシメトリーですね、
はい、
ところがあれをよくわかる、ご僧侶は、 あるもないもないと訳すんですね。
なるほど、それはいい訳し方ですね。
で、これを無地と、無地、無地という。
ね、
それで、無限という世界を訳したのは誰かというと、それは、虚空像という像と大日如来ですね。で、これは、工房さんが訳した話ですけど、あれをアジと言って、
アジね。
全く同じことなんですね。だから、ゼロ点と無限点が一緒にくっついてると。で、あるもないもないと。いう世界。それが科学ではっきりし始めてきて、それを証明していくこと。キリストも同じこと言ってますね。
はいはい、
モーゼも同じこと言ってますね。
はい、
今大騒ぎしてるイスラムの、そこの世界でも、究極のところはそこを言ってますね。その大元がですね、科学でありね、それこそが真理だということですね。
そういうことですね。
だから、真理というとなんかすごい宗教のね、なんかオカルト的な話なんですけど、宗教は教えじゃないんですね。
はい、
宗教を教えてやってるのは、まあ変な信仰宗教団体の名前は言いませんけど、政治が好きだったりね、お金が好きだったりね、それで変な坊さんがね、女が好きだったりね、だいたいこう、これの宗教と思っちゃうからおかしくなっちゃうんですよ。大体もう、欲に駆られてるようなやつは宗教家じゃないわけでね。こういうのはどうでもいいんです、これは。僕こういうのは宗教家以前にも人間としてダメですから。そんな話よりも、その、宗教家を超えてる、その、連中たちが、今、そういう中に、それを求めようとする。それが、文字であろうと、アジであろうと、何であろうと、キリスト教であろうと、何であろうと、その真理という世界、それはゼロと無限が同じ位置に存在する。で、このエネルギーこそが、この宇宙を全て支配しているという中にあると。で、これを科学で利用していくことこそが、我々のこれからの千年なんですね。
そうですね。このエネルギーってのは博士、その我々はどうやって近くするんですか、音なんですか、光なんですか、それともなんか、何なんでしょうか。
近
くできるってことに言ったらどういう、
そうですね。この中で物質と光の中に収まる世界。
はい。
ここは光で。
光でね。
いうエネルギーなんですね。
そうですね。はい。
しかし、その大元にあるのは音なんですね。
音。
だ言霊もそうですしね、音なんです。
音が元
で。音っていうと、ボイスという音じゃなくて、これが、宇宙音というやつですね。
宇宙音ね。
この音が、結局、ビッグバンとブラックホールの先のところの、いいところにもあるし、ビッグバンとブラックホールの外側は音の世界だと。だから、ダークマターとダークエナジーっていうのは、音のウェーブなんですね。
音のウェーブ、
ね。波動の波動なんです。だ光の波動、音の波動が光の波動になって、それが今度は物質に変わって、で、最初に光から水素に変わって、それが元素になって、で、それを全てのエネルギーを掌握するのが水なんですね。だから、古代の信仰家の中に、音と光と水というのは永遠のテーマで、これはことの見事に、人間のですね、究極の、その悟りという世界、絶対という世界を悟りというわけですけど、
はいはい、
それを悟るには、くだらん本を読んだり、人の話を聞いたりですね、ね、また教えなんていうね、ケチなね、理論で、この世の中をね、ね、よくしようなんていうね、なんとらかんとやってますけど、だいたいみんな、私がいいことやってるってのは、ほとんど認識なんですね。
そうですね。
で、そういうことを超えてしまってる人たちが、これから台頭しますよと。で、これが先生ね、今日のテーマの最大のあれで、で、私のところにもね、よくね、高島さんのやつは、面白い科学で、インとアウトが、ないのに、真ん中が増大していくと、物質が、一体何なんですかと。食料も、無肥料無農薬で、何にも入ってないのに、食料がどんどんでかくなっていくと。それも美味しいと。で、一体ってこれ何なんですかってよく言われるんですけどね。何なんですかっていうか、これが、宇宙エネルギーを捕まえる力なんですね。
いわゆるエネルギー保存則とかですね。いうことでみんないつも考えちゃうわけですね。入りと出をこう、合ってないとおかしいと。
で、まあ、そういうのがマテリアルバランスって言うんですけどね。
で、そういうのが世界ではないわけですね、本当はこのような真相はね。
もうそんならもうケチな小学校の先生ぐら
い。ケチ
な
ね。
ケチな小学校の算数の先生から、数学の先生からなんか算数ですな。の先生ぐらいで、汗いっぱいで。だから、あるもないもないという世界を、本当に科学として掴んでしまった人が、本当にいるわけですね、大勢。で、それは昔は悟りという世界です。だからね、これね、先生ね。私は最近いろいろ研究してきて分かってきたのはね、古代縄文にね、日本人はやってるんですね、これを。
そういうこと。
誰かその理屈はさておいて、それを利用してたと。
どんな風にやってたんですかね。
これね、ケンブリッジ・オックスフォードがね、やって、三代丸山のことをね、古代縄文は素晴らしい、ユートピアの国だったっていうふうに書いたら、袋叩きに東大であった、ありましたよね。
ありました、ありました。はい。
東大の先生も気違いですよね、あれ。バカかって言うんですか、あいつら。あれ、デカン症のね、タイトルバカですよ、あいつら。で、最近、それ、ケンブリッジ・オックスフォードの方が探し合ってて。最近それが分かったのは、あそこ、シリンダーでずっと土を調べたり、カーボンをですね。それから、あそこには、稲作はやってなかったらしいんですけどね。五穀の穀物は自然から持ってきたのと。栽培をやってたのは栗だったみたいですね。
ね、栗をね。
はい、で、その栗を、たくさん、あれして、あれって、取れて、それを収穫して、それを、カエンという、ああいう、縄文の焼き物ですね。あそこの中に入れて、その中へと、肉、獣の肉とか、魚介類とかや、それから薬草を入れて、それで食べてたと。で、それが、とてつもなく、抗酸化物質で、延命してたみたいですね。
そうなんですか。
で、何よりも驚いたことに、2万年から3万年続いたってですね。歴史上どこの国にとっても2万年、3万年続いたなんて歴史どこにもないと。
はいはい。
それで、ピラミッドがとか四大文明よりずっと前なんですね。
そうですね。はい。
で、私は日本人の皆さんにね、今日は断言していますけど、日本は、よく、中国とか韓国のから流れてきたね、南方から流れてきた、なんですか、ミックスされたミキシングの国で、日本人なんてのは、すごく歴史がない国だと思ったら、とんでもないことでね。
正反対ですね。
全く反対で、どうも日本から世界へ散ってったっていうのがね、本当のことじゃないのというのを、今本当に、ケンブリッジ・オックスフォードの場けじゃなくて、世界の学者の中で、それを証明しようとしている人がいるのに、日本の、東京大学を中心にしている、岸外集団と、それと、あと、ミンサリですね、役人というバカ、あの連中たちが、日本の国をバカにしてないと、自分たちの立ち位置がないと。そこにまた火をつけたように、共産党から民主党から全員が、自分の我が国家をですね、国をですね、国民をですね、馬鹿にすることこそがね、自分たちの、優越感であるなんてね、国会見たってね、ちゃんちゃらおかしくて聞いちゃいられないでしょ、先生。だからそれよりも、ああいう馬鹿相手にせずにね、今日の話で先生ね、聞いてる人たちに、みんなでね、日本人をもっとね、進化してたんだと。
そうですね。
で、その時代の、5次元以上の世界をやってたんだと。で、その世界が、今、世界が、それを目を見合って、で、私もやってますから、それを。まだ後で話しますけど、そのことを日本人がやるという義務感のある人こそが日本人であって、あれが欲しい、これが欲しい、あそこに住みたいなんて、こんなケチな購入してるとダメですね。
そうですよね。で、その今のその、インプットとアウトプットなんですけどね、例えば工業のその、工場なんか見てもですね、必ずインプット、アウトプットって発想じゃないですか。例えばその工場を作ることから農地を耕すことも含めてね。で、教育もそうですね。こういう教育者からこんなことができると。全部そのインプットとアウトプットで我々なんかこう考えてますよね。まさにこう人間論といえば人間論で。これが違うということになると、根本的に物の考え方とか、その生活とか物の作り方変わってきますよね。
まずね、先生ね。
はい。
今までの我々が習ってきた、生き方の中には、
はい、
パスタイムといって、機能的に物事が進んで偶然はないと。ね
はい、
全部偶然であると、世の中は。
はいはい、
だから、偶然こそ自由の源であるという教育をされますね。
ねはい
そうすると、インプットとアウトプットっていうのは、時間軸なんですね。
あ、そうですね。
あと物質軸なんですね。
はい、はい。
で、時間軸と物質軸と空間軸を証明するには、解析するには、インっていうのとアウトというのはないとダメ。だから先ほど言ったでしょ。無限とゼロがないというのは、インとアウトという意味なんですよ。
あ、なるほどね、
だから、1たす1が2になるには、その、インとアウトしかないという考え方。じゃあこの考え方をなくすにはどうしたらいいのかだなって、この考え方こそが最大の敵だということなんです。
そうですね。
で、この考え方を利用しているのが、六本木ヒルズをはじめ、永田町、それから、トランプとか岸ね、なんかの、変な野郎いますよね。ああいう連中たち、それからアラブの、なんか、妙な連中たち。ああいう連中たちは全部自分たちがその金銀財宝土地広くという、その私物化することなんですね。
そうですね。
だからあの連中たちと戦っても何にもならないわけですけど、うんうん、あの科学の根底に潜んでるのは分裂という世界ですけど、はいはい、のインとアウトという世界がないというのはどういうことかというと、うん、クリエイティブとイマジネーションという言葉なんですね。
はいはい。
クリエイティブとイマジネーション。はいはい、はい。今の教育とか世の中は、スタディとリメンバーという、パスタイムなんですね。
そうですね。
真ん中にナウタイムがあって、フューチャータイムとあった時に、人間は本来フューチャータイムという世界こそが人間の本当の世界なんですね。
そうですね。
ところが、人間はどうしてもパスタイムの方にしか行かないっていうのは、権利の主張をしたいから。あの、憲法にしても、法律をよく見ますとね、全部パスタイムで書いてあるんですね。未来の保証は書いてないんです。あいつバカな人間が作った証拠なんですよ。
なるほど。
大体、あの弁護士ってのはバカが多いですね、よくのっかい。だいたい役座が弁護士になってる。だいたい、物欲しげな変な奴が多いんですよ。で、裁判官なんつったって、検事判事なんつったって、まあ、本当の意味で哲学を持ってるやつなんていませんね。だから、それは結局、パスタイムで生きてるから。だから、何も科学だけじゃない。経済、政治、すべてがパスタイム。だから、now という世界。今って書く。その心と書いて念と書きますね。うん、はい、さあ、この位置に立った時に、フューチャータイムなのかっていうことになるわけですね。はい、だクリエイティブとイマジネーションという、この思考回路は、全部素数と、複素数というものでやらないと、表現できないんです。
ああ、確かにね。
だ実数は過去なんです。
そうですね。
だ素数と複素数でね。で、それを科学でやるということは、インとアウトが、ついつま合わないんじゃないですよ。マテリアルバランスはない。だから、簡単に言うと、インもアウトもないのに真ん中だけが大きくなっちゃう。まあ、簡単に言うとですよ、先生。
まあ、そうですね。はいはい。
物理っていうのは先生、使えば減っていくというのは物理ですね。
そうですね。確かに。
5次元以上の物理っていうのは使うと増えちゃうんですね。
そういうことになります、
ね。そうすると争いがないんですね。
そうですね。
争いのない世界をやるのに、うん、今のイデオロギーと政治と、うん、あの、軍隊で、うん、また私営経済で、地球をね、うんね、あの、支配することはあっても、平等化するなんてのはね、これ、全く嘘の塊なんですね。
で、
あいつらと戦っちゃいけないんです。あいつら戦うのが好きなのと、英語で言うとですね、ゲットとテイクが好きなんですね。
あ、そうですね。
あいつらにはギブがないんですね。ギブ&テイクなんて嘘の塊ですから。ね、だから、あの、ゲット&ね、あの、テイク。ね、インタレスティング、その後はいいんですよ。インタレスティングの後はマネーなんですね。
マネーね。まさにそのマネーがね、お金を入れてお金を出すっていうのが資本主義の一つの最初と最後じゃないですか。本当、博士のお話を伺ってきますと、近代科学の考え方がね、突き詰めると、お金でお金を生むと。そこに行き着いちゃったわけですよね。だから中に人殺しも入ってくるし、環境の破壊から全部入ってきちゃったと。と、このお金を入れてお金を出す、この哲学そのもの、で、愛を、これがやっぱり行き詰まると、もう、この資本主義も今の形は消えますわね。
全くその通りで、ええ、私はそれをやるのに、シャクソンもあらゆることをおときになられて、キリストもおときになられて、モーゼもおときになられて、もうあらゆる日本の宗祖は全てそのことに対して、無という世界をやったときに、方便比喩として、無視とか、いろいろな形で、解いてますけど、そんなことよりも私が今考えたのはですね、食料とエネルギーと水、それから、この3つがですね、はい、デリバティブの一番最先端にありますね、エネルギー。
はい、
でエネルギーが最先端にある。これは化石燃料。で、デリバティブが、まあみんな、 石油が下がれば、それだけコストがかかんなくなるから、経済が良くなるって言ってた民主党がいましたね。あの人たちは早く自殺してほしいですね。私はそんなバーローとないっすか。デリバティブ社会では、ね、オイルが下がると株が下がって、ファンドが下がって、みんな全てがおかしくなってくると、市営経済の輪転機が止まり始めると、地球上全体が、経済がネットオンダウンするから、ダメだっつってるのに、共産党の言ってること、民主党の中の一部なの、特に何ですか、なんだっけ、松下塾、政権塾、あそこの連中は頭赤ですね。あれ、経済本当に知ってるんですかね、連中は。全くね、あれ金儲けは知ってても経済知らないでしょ、あいつは。ね。金儲けが経済と思ってるんです、松下幸之助が。バカな連中ですよ、あいつは。本当におかしいです、あいつは。で、こういう。
まあ、いずれにしましてもね、本当に博士もおっしゃったように、原油価格の暴落とともに、世界の金融が止まり始めて、国家破綻とか、まあ、起き始めてでしょ。これ大変なことになりません、博士、これ。
いや、国家破綻より何も新しい時代を迎えるでしょうね。
そういうことでしょうね。
それで、アメリカの一極政治を、デタントが終わった後ですね、アメリカは、湾岸戦争を引き金に、世界を、全部、そこへと引きずり込む科学と、あれは軍事をやったりとか、宇宙開発とか、いろんなことやってますけど、結局アメリカは一極主義で、では持たなくなってきたと。
はいはい。
それが。で、それが、まあ、世界のバランスが崩れた。まあ、第二次世界大戦とか、あと、日本では、吉田茂という人が、はい、全面講和ではなく、部分講和ということで、はい、吉田ドクトリンというのこと。まあ、これは、比喩方便でやったわけですけど、で、そのおかげで日本はこんだけ豊かになれた。これは間違いないと思う。しかし、そんな時代はもうとっくに終わってしまってね。うん、アメリカとばっか仲良くしてるんで、だからもうどことも仲良くするよりも、自立自助自尊ということの方向に行く方向を、我々は、人類にメッセージしてですよ。行く。それには、食料とエネルギーと、水資源と、そういうものは全てタダになってしまうと、いうことをやれば、デリバティブの必要なことになりますから、
そうですね。
戦わずして勝つってのは、あれ奪い合って勝つ、第一次世界大戦、第二次世界大戦。で、今度は、それが、そんなことできるのって言って、今やってるわけです、私もね。で、本当に、食料を、ハウスの中で、肥料、無肥料、無農薬で誰でも作って、美味しくて、本当になんだ、あそこの、コペンハーゲンのノーマという、世界的な人まで、そのイチゴを食べて、これは美味しいって言った。それこそ、あそこの、日本の、巨匠と言われている、なんだあれは。
月山
市次郎が、さんも一緒に食べて、これは美味しいって言った。そのぐらい美味しいものがですよ。無肥料無農薬で誰でも作れるということをやってたら、イチゴだけじゃないですよ、私のは。
はいはい、
あるとあらゆる食物を作れると。もっと言えば、魚も作れるし、鶏も卵も豚も何もみんな作れるということを今やってるんですね。
はい、
この間、先生、映画でオデッセイっていうのやってましたね。
はいはい、
であれは火星に行って、あそこの中で、取り残された人間が生き延びるという中に、やってましたけど、
はい、
せいでジャガイモしか作りませんでしたね。
そうでしたっけね。
それも、糞を使ってね、どうのこうのとかね、あの辺がね、もう白人のバカさの加減なんですね。あれは NASA なんですよ。
ああ、なるほどね。
NASA って頭良くないんです
よ。その程度なんです
ね。まあ、NASA っていうのは考えてることはね、もうそれしか考えてないです。考えてないっていうか、考えられないです、あそこの世界。
ね、
あの、映画作ったのはバック、ハリウッドですけど、NASA が作らせたんです。
なるほど。
あいつは、他のことじゃなくて、だから私のことよかったみんな。だから、高島さんだったらあそこにね、あるとあらゆる果物もね、鶏の卵も作ったし、ね、豚も作っちゃったしね、みんな作っちゃったねって。で、なんでね、高島さん行きゃよかったのにね、あんな変な人、ね、あんな手、だから、やったらどうですかっていう話が、あらゆるいろんな学者から出分かってるんですよ。で、先生、近いうちにね、モンゴルの砂漠のど真ん中で、 それを、完全コロニーのハウスの中で、完全閉鎖で、マイナス38度かマイナス55度ぐらいありますから、はいはい、その中で、食料生産もしたり、お風呂も24時間入れたり、また、なおかつ、そういう、あれが、水も、から、あれもうすべてインプットしないで、その中だけで採掘するやつをキンキンにやりますけども。
そうですか。はい。
だからそれが、結局は科学の一番言いたかったのは、5次元以上の科学を使えば、使えば使うほど増えていくというこの原理は、どこにあるのかということなんです。
そうですね。
ええ。
はい。
ここが今日の最大のさよならの次元で、あれが悪い、これが悪いではなくて、要するに進化こそが世の中の変革であると。
そうですね。
革命なんていうのはね、レボレーションなんていうのは全然、大したことないんですね。あれ見てね、私もゲバラ好きだったからね、なんか憧れてましたけどね、よく考えたら大したことないんですね、あれね。
なるほど。
ただ相手を倒してるだけなんですね。だから改革ってあるんじゃないですか。
はい、
だそれは進化なんですね、
はいはい。
で、進化こそが人類の最大の宝であってね、英知なんですね、
はいはい。
で、その進化の過程をやるのに、今、5次元から13次元までの科学を使っていく時代がこれから1000年間出てきたときに、人間は他の星にも移住もできるし、砂漠のど真ん中、ものすごい暑い60度のど真ん中、もしくは、そこでも建物も持つし、持つどこじゃなくて、もっと言えば分裂のエネルギーじゃないので、今、バックフラーっていう人の、科学でやりますとね、先生ね。
はい、
普通、圧力かけられかけると建物は壊れますよね。だけど、彼の作ったやつ、圧力かけられかけると強くなっちゃうんです。
は
い、で、これは五角形と六角形を、まあ、強制化し、効果を起こさせてやってるんですけど。
フラレン。
フラレンの方で、はいはい。だから、富士山の頂上に、レーダーのあれ作りましたね。あれ、瞬間風速200メートルぐらい吹くんですね。
あ、そうなんですか。
あの時に、世の中には出ませんでしたけど、あれを推薦したのは、勝利松太郎なんですね。
あ、そうですか。
あの人がフラの、日本の窓口になってましてね。で、彼しかいないとあそこに持つ建物できるんだって。もう、一刀両断に彼のあれで作ったのが、頂上の
ブルー
のフラある。あれで宇宙船も今作ってるんです。
あ、そうなんですか。
あれでやれば、砂漠のど真ん中だろうと、南極のど真ん中だろうと、建物ができるんですね。
なるほどね。
それもものすごく軽いんですね。私は今やってる人に、梶川さんっていう、フラー研究所の中の、で、フラーが、君こそ、僕の、跡取りだって言われた、人いるんですけどね、今こう来られるんですけど、もう彼が今、私と一緒にやろうってことで今やってるんですけど、で、私はね、この科学の原点にあるのは、宇宙エネルギーを吸着してしまうというのは、カーボンの中にある、60と70という。
C60
ですね。C60 と C70 ですね、
はい。
この延長線になると、ナノカーボンとかナノチューブとか言ってますけど、まあ、それをもっとやると、60、70とか200とか500とか、いくらでもできるんですよ、これね。そのある一定の法則を使えば、
はい。
で、それを使ってやると、宇宙線というエネルギーが流れてますね、今、我々と、
はいはいはい。
要するに簡単に言えば、宇宙船の窓口っていうのは、どうも、何ですか、ダークマターとダークエナジーがくっついてて、その点が1リットルに1個ずつあって、そこのとこから入ってくるのは気の流れだと。で、それを一番、検証してるのが、全能機械丹田ってやつですよね。
ね、
あれを、また神道の、連中人たちですよね。神奈川の道やってる。また、高野山でもどこでもみんなやってますね。キリストのところでもやってますし。で、あの世界を科学として取り入れてしまっていく方法があると。で、フラーはそれを形の中でやろうとしたと。で、僕はそれを実は酵素でやってるんですね。
なるほど。
複合酵素という形でやると、それがモノナノというスペースで起きるわけですね。で、酵素っていうのはもともとビューとか、生理活性物質っていうのは、ビタミン、 ミネラルアミノ酸、うん、から酸とかこういうものみんな炭素なんですね。
C、うん、入ってますね。
でこれが、はい、合成という先生あの前に放射能の時やりましたけど先生、はいはい、一番は藻類とか、
はい、
から、まあ、光ですね。藻類とか藻菌類から光合成、これ光ですね、はい、他のエネルギーだと化学合成とか、単一栄養細菌とか、はい、細菌とかいろいろ宇宙のエネルギーと会話する、はい、これ菌は2000度でも1万度でも、死なないという菌ですね、はいはい、でこういう菌がから出てきた複合酵素というのは、その今言ってるリゾーム構造を起こすわけですね、
はい、
それがクリスタル化してるものと、それからアモルファス系のものとあるんです、
はい、
でそこにエネルギーがキュッと捕まえるんですね。で水も実はそれがあるんですね、そういう力が、でそれを利用するときに、私は今食料に利用してますけど、あれをエネルギーに利用してする時代が来ると思うんです、
はいはいはい、
でそれをやったときに、全くエネルギーと食料と水が全てサイクルして、はい、全部タダになれば、六本木ヒルズと東京というからのテレビですね、ああいうマスコミ、
はい、
必要なくなるんですね。
そうですね。
あの嘘という世界。
まあ今我々がね、その博士のおっしゃる無のエネルギー、宇宙エネルギーを一番実感しやすいのは農業かもしれませんね。
もう一番、ね、農業っていうよりも農業のね先生ね、
はい、
一番実感っていうよりそれが一番なんですけど、農業の農っていうのはね、はい、これ曲がるって書くでしょ。
上が曲がるですね、農の字ね、
はい。下は立つと書くでしょ。
立つですね。
はい、でこれはねスパイラルにこうに入ってくる状態を言うんですね。
スパイラル上からこう
上から
ぐるぐる回って入ってくる。
ぐるぐる、でこれは
曲がるかまさに、
ね、だから曲がると立つと書くで農業の農で、このエネルギーを利用してるんですね。
ああなるほどね。
ねでこれをね窒素リン酸カリなんてこうでちゃんちゃんなんで幼稚園生みたいな。農業やってるやつ。で、こういうやつはね、ガンになって早く死ねばいいんです。ほとんどがみんなこんなので、ね、大体、農学校出ておかしくなってみんな。で、なんですか、ミンスタリーの連中もね、また、経産連も農協もね、窒素リン酸カリで、で、それに少し反発したなんつってね、オーガニック農法なんてやってますけどね、あれもまたね、マスターベーションでね、私こそ正義みたいなこと言ってますけど、じゃあ、これはね、連れて帰ってね、どこだかの医者とか弁護士の会があってね、だいたいあれなん好きなんだね、そういう、自分は私こそ有識者なんていうの多いんですよ。で、行った。そういったらね、肥料がね、ただ、死の中にウジが入ってるんですよ。で、なんだこれやったらね、これはね、薬を使ってないね、農薬を使わないもんでね、これが自然なのって言ったらね、こういうの不自然って言うのバカやろって、帰ってきましたけどね。
そうですか。
で、あいつら発酵もね、腐敗もわかんないわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、有機物、有機残差物ですから、腐敗してればね、ウジ湧くに決まってるんです。カビ割りたい。それを見てね、これがね、オーガニック農法だって言ってる、医者の頭、弁護士の頭、その奥さんたちがまたね、もう、ババアになってるもんでね、まあ、失礼ながらね、綺麗だって言われなくなった分ね、私は正義だって言われたいんでしょうね。怖いですね、人間って。
いや。まあ、いずれにしましてもね、この、まあ、無のエネルギーね、おっしゃるように、インプットとアウトプットがないのに真ん中が大きくなる。使えば使うほど、こう、大きくなる。しかもこれは、普遍のエネルギーですから、それこそ、他の惑星にもあるわけですよね。ですから、こう、そう考えてくると、今までの我々の常識と全く違う文明が、これ作りうるわけで、ですから、このエネルギーに直接こう、触ってね、利用できる形っていうのは、幾何学的にも今の我々の衣食住のタイプも全然違うかもしれないし、町の作り方から、なんかいろんな乗り物の形も違うかもしれないし、なんか、過去、人類の歴史の中で、こういうものをどんどん使った、まあ確かに縄文時代もそうですけども、なんかもう少しなんか分かりやすい事例ってありますかね。
はっきり言うと、はい、運動を使わないで、うん、エネルギーはエネルギーのまま使うということなんです。
あ、運動、そうですね。運動を使わないでね。
今の
しないで、そうです
。今のテクノロジーっていうのは、
はいはい、
まず1にフィジカル、まあ、から2番目にマスマティックス、
はい、
3番目にサイエンス、ケミカルですね、はい。この3つをサイエンスと言いますね。
はい、
このサイエンスの、を使った脳テクノロジーというと、
はいはい、
これは全部あるエネルギーを運動に置き換えて使うという、
そうですね、
こういう考えですね、
はいはい、
それは エネルギーをエネルギーのまま使うって言って、使ってるのは何かったら、植物とか、
そうですね。
人間とか、
そうです
ね。そういうものしかないわけです。人間の体とか。そうですね。要するに、簡単に言うと、無機物でできてる、その機械ではなくてね、生物は、直接エネルギーを使ってるわけですね。
そうですね。
だからその生物と同じ、だからオーガニ、オーガナイズとか、生物ナイズ、バイオロジー化と、そういうものが宇宙の中で、あったっていうのは別物にされてたのは、それが真ん中に来て、コンピューターも含めてですよ。これから建物も、それから農地も、すべてが、スペインのガウディが言っているように、並列化して、彼は時間軸が縦軸で、すべての物質軸が横軸になると言った予言してますけど、ああいうことになるでしょうね。そういう、まあ、難しく喋ったらもう少し難しく喋れますけど、みんなに分かりやすく言うと、エネルギーはエネルギーのまま使う、有機も無機も生物も、同じ立ち位置になると。これは間違いなくなる。それはなぜできるかという質問に対しては、物質をエネルギーとして使わないということですね。運動を使わないという。
運動を使わない。
はい。
じゃあモーターだとか、
一切ない。なくなりますね。まあ簡単に空飛ぶ絨毯みたいなもんで、反重力を使えばいいわけですから。
反重力の実態ってどんなもんなんですか？
もうそんなに遠くないじゃないですか。
はい。
今だいたい分かってきましたから、だからその、今、もうちょっとでいけるんだろうなと思ってるのは、今、神やなかんなかってやってますよね、で、あの中から出てきた中に、はい、今、それ以上にちっちゃなものが100いくつも見つかってきてるんですけど、それよりももっとあれだっていうことで、宇宙船というものが、どういう形になってるかって、それを捕まえ方がはっきりすると思うんですね。
はいはい。
それをそのままポンとやってやれば、その後、エネルギーとして動きますから、
はい。
だからそれは、重力なくなったというよりも、質量という世界で物語が動かなくなってくると。はい、だ反重力の物質に変えるには、原子核の中の、パイ中間子に何かの刺激を与えれると、私は起きると見てますよ。
あ、そうですか。逆に言うと今度それが分かると、重力は何者かは分かってきますよね。重力ってよく分かんないわけですよね、今ね。
まあ、結局重力っていうのはある中に閉じ込めるための、はい、一つのベクトルとファクターなんですね。
はい。はい、
ところがベクトルとファクターが同調点になると重力が消えちゃうんですね。
なるほどね。
だからこれはそんなに遠くなくっていうか、千年以内に起きるでしょう。
なるほどね。
ええ。
そうするとなんか空飛ぶ絨毯ですよね、まさにね。
ええ、木馬とかね。
ね
え。
ああ。
だそんな時にね、あれ欲しい、これ欲しいだね。六本木ヒルズだとかね。高層マンションにいたいなんて、もうね、そういうのはね、貧乏人が行くところでね、あれのハーレム街みたいなね、探しても、豊かな人はみんな山の中入ってね、自然の中で生きるようになるんですよ。
そうすると逆に言いますとね、こういう、まさにその無のエネルギーって言いましょうかね、これに、をまあ利用できる人と利用できない人の差っていうのはものすごく今広がってるんじゃないでしょうかね。
はっきり言って、今、これを、理解していく人を正義だという考え方でいるのは僕はあんまり好きじゃないです。
はい。
義正せど正義なし。
はいはい。
私は正しいというやつに正しいやつになかったっていう、
なるほどね。
言いますから。
はい。
で、これを人類に提供しようと。
なるほど、なるほど。
はい。で、この人類にこれを提供するために、はい、初めはみんな信用するとかしないよりも、はいはい、まあ、初めは経済活動の中で、しょうがないから、方便でやり、はい、非方便でやりますけど、
はい、はい。
で、それを知らず知らずのうちに、全人類にそれを包括的にやらせてしまうと、はい、で私はねそんな時間かかんないと見てるんですね。
なるほど、はい、
どうも四大文明の時だってね、また南米から中国からインドからアフリカまで全部含めてね、同時多発的にタリバンみたいに起きてますよね。
そうですよね。非常に短期間の間にね一斉に花開いていくんですよね。
あれはね二つしか考えられませんよね。
はい、
一つは何か神の啓示のように啓示を受けたか、
はい、
もう一つはまあうがった言い方しますけど、他の惑星からそういう知識が持ってきたやつがいたのか、
うん、
大なり小なり進化をしたと思うんですね。
まあそういうことでしょうね。
だけど、 そのアンテナになった中で、私がいろいろ調べてみて、うん、三内丸山もそうですけど、富士山のふもとのところに五色の人種がいてね、あそこに大きな湖があって、うん、宇宙と会話をしている民族があったと。
宇宙湖って今山中湖の方でございましょ、
からずっとあそこの、樹林の下ですね。
樹林の下ね。はいはい。
あそこは。
富士山の北側ですよね。
そうです。
はいはい。
で、あそこの一角全部が、湖だったと。
はい。
で、ここのところが、ランドサットで調べてみると、地球の3分の1の金があるってですね。
ゴールドが。そんなにゴールドあるんですか、それ。
で、それは、ゴールドがあるからじゃなくて、ゴールドが一つの触媒、媒体なんですね。
あ、はい。
だから、金を持ってね、値上がったなんていうのね、喜んでるバカね。これはもうバカですから。話してもしょうがないわけです、こんなの。まあ、一番言いたいのはね、そういう連中にね、全く高島っていうのはね、言いて方で言ってね、人バカにしやがってるって、金持ってる人は思ってるかもしれませんよ。ない人はよく言ってくれたろうって、ね。私が一番言いたいのはね、あの世に持ってったやつだったら一回ね、教えてもらいたい。
まあそうですよね。今ね、まあお話の中でね、幾何学の話出てきました。
はい、
もうやっぱり、このある種の形が、なんかその同調を生むっていうのはやっぱりあるんでしょうね。
いや、結局同調点で、要するに念という世界もそうですけどね。だからベクトルとファクターが一緒になって念という世界は、要するにエネルギーと思いというのは同じ位置にあると。まあ日本で言うと言霊の世界ですよね。私はね、その世界こそはね、これからのキーワードだと思うんですよ。
なんか今我々ね、意味のことは一生懸命考えますけども、そういう形とか言霊とかいうことに意識は随分少ないと思うんですよね。
それはね、なぜかというと、証明こそが正しい道であると。
はい。
だから、幸せと結果が正しい道だという学問よりも、証明こそが正しいというのは、それは理屈っぽいんじゃないんですよ。私物化するために作ったね、方便比喩なんですよ。
なるほどね。逆に言いますと、この証明というものはこうなるとなかなか難しくなってくる。その無のエネルギーと言いますかね。例えばそのまさに無肥料無農薬でなんでそんな美味しいものができるのかと完全に証明しろったってさなかなか難しいですよね。どうやって人々はそういうものを理解しようとするんですかね。
っていうか私はね理解するよりもね、はい、人間は欲が深いですからただ、ね、食料ができれば
あ, ありがたい
と幸せでそれをどんどん広げちゃっていって
そうそう
ねだからいつの時代も上司と中司と下司とあってね上司はあだについて真理につくと中司は恩につくと、下司は勢いにつくと、お金につく、位につく、まあそれはしょうがないんですよ。だから98%か 99% は下司ですから、ね、だから聞いてる人に下司だとは言いませんけど、それでいいんですよと、
はいはい、
でそんなことを考えることをね、僕らみたいにね特別変な人間が考えればいいんであって、ね、天才とは違いってのは紙一重ですから、普通の人はそうなっちゃうと本当に違いになっちゃいますから、やめた方がいいですよと。はい、でそれよりも楽しく生きることと、
はい、そうですね。
ね、それに行った方がいいと思いますね。
要するに利用できて皆さん幸せなのは最高ですよね。と逆に学者は困っちゃいますね。
あ、バカですから。
例えば大学含めてね、いわゆる研究者の人たち。
ああいうのは塾になればいいんです。あれ、公文塾と同じだと。
あ、公文塾ね。
あれはバカ作る学校ですから。
ああ。それから例えばね、設備投資をしようとか、事業計画とか、全部こういうある種証明みたいなのがないと、金降りる降りないって話よくするじゃないですか。あれも困っちゃいますよね。
ああいうね、プロセスでね、やる人、ジャッジをする人たちというのは、
はい、
競争の理論だから、1個作ったか、100個作ったか、1000個作ったかっていう話でしょ。
はい。
でそんなものは必要じゃないと。
そうですね。
いいですか、先生。
はい。はい、
車って言ったらすごく今まで人類を引っ張ってた飛行機と車っていうのは、人類を引っ張ってた、ベクトル ですよね。
はい。
大きな。
はい。
今ね、車の外側鉄なんかないですね。80%、90% はカーボンですよね。
はいはい。
飛行機も。
はい。
あれ、蓋開けると中身、昔はぐっちり入ってましたね、車が。今何もなくて、モーターしかないですね。
そうですね。
だから、簡単に言うと、進化ってのはシンプルなんですってこと。
ああ、そういうことですね。
ね。
それは真理をついておられますね。
だから、進化はシンプルであるのに、複雑にしてるやつが、ね、今まで一番、偉いと思われてたわけですよ。だから、 単純な話を複雑にしてね、言うとなんか偉そうに見えたって。サルトルがそうですよね。聞いちゃいられないです、
あの。そうですか。
まあ、ニーチェもそうだし。だって、ヨーロッパ哲学なんてのはね、単純なことを複雑にするだけの問題で、それで、バカを気違いにしてしまうという、変なもんなんですね。あれ読んだやつで、だいたいまともじゃないんですよ。で、あれが、ちゃんとこなせれたら、ね、はい、あの、でやってる本人は気違いなんですね。
それからあと宗教者もちょっと困るでしょうね。こういう話になりますとね。
あ、もともと罰が当たるんですよ。
罰が当たる。
だいたいね、お葬式をね、あの、やった時にね、あの説教聞いてるとね、死んだ人はね、死に死ねないですから。あの世に送るっていうためにやってるのに、あの世に行けなくなっちゃいますよ、あれじゃ。
なるほど。
本人もあの世って分かっていませんから、プロポーズは。ラーメンの、あの、変な坊主、あの、あれもおかしいし、牧師もおかしいし。
それとあとやっぱりね、この、まあ、ものの考え方、特に西洋人はですね、とことん突き詰めるような発想で皆さん訓練されて、大人になってくるじゃないですか。だからこう、インプットはアウトプットないけど真ん中が大きくなるよっていう、その現実を素直に受け止めるとなかなか抵抗感多い人が日本人より多いんじゃないかと思うんです
よ。それ単純なんです。西洋人ってのは懐疑的弁証法って疑うことが事実だと思ってる、
いや、そうそう、いや、そういうとこありますよね。
だから事実より疑いの方が上だと思ってるわけですよ。うん、はい、だからそれよりも私の方はね、うん、もうフューチャーね、の話をして、クリエイティブとイマジネーションでしょ。
はい、
それと、ね、それをパッと会ってまで見せてしまって、
はい、
で、毎日毎日ね、もし何も餌やんない卵を産んでる鶏がいたらね、うん、そっちの方がいいやになっちゃいますよ。
それはそうですよね。彼らどうするんでしょうか、今までのこの体型を。頭の中、完全になんかこう一体リセットしないと理解できなくなりますよね。
一番ね、それね、はっきり言ったのはね、僕ね、ジョン・レノンと。
あ、ジョン・レノン。
最近ではね。殺されちゃいましたけどね。
殺されちゃいましたね。
だから彼は、あの、イマジンのところでね、はい、天国も地獄もないさって、最初そこから始まるんですね。
はい、
あれ、白衣さん大好きでね、うもんもないって話なんですね。
はい、
無という世界、無地の世界です。あれ、あれ、イマジンっていうのは、無地に行けば、アジと無地に行けば、あの、人間は幸せになれるんだよ。みんなで幸せになろうよって歌なんですね。で、彼は、白隠の、あの、世界を勉強してた、うん。もう一つは、チベット埋蔵経で、アジの世界を勉強してた、
はい。
だから、白人の中でもああいうふうに分かるやつがいいんですね。
なるほど、なるほど。
で、あと、ちょっと最近、あれですけど、うん、あの、死んじゃったんですけど、デビッド・ボーイとかね。
デビッド・ボーイね。
はい、あと、あの、なんだか、ガガ。うん。ガガってですか、あの、
レディガガ。
レディガガ、はい。ああいうのはね、古代縄文人で、卑弥呼のね、なんか生まれ変わりみたいな。ああいう白人が出てくるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、今、イギリスのケンブリッジ・オックスフォードでやってる連中っていうのは、なんか、これテレビ見てたらね、神道のね、なんか、偶然みたいな顔してましたもん。
そうなんですか。
ちょっと普通の人間じゃない。
へ
ぇ、よくは、奥をね、シーっとね、つまんないね、あの、システム論者じゃなくて、波動で物を考えてるね。
あ、そうですか。
科学者、本当の科学者ですよ。
あ、そうですか。うん、まあ、そういったやっぱ出てきてるわけですね。
それはダメですよ。ニューヨークだ、あの、アメリカだ、あんなで、セックス、スポーツ、サウンドの奇形集団でしょ。
そうですね。
あんな連中にね、勉強やれたってやりませんよ、あいつらバカだから。
まあそうですね。
ねえ。
はい。
まあ、だから、はい、もう、ワークしちゃってるもんで、もう、あの、中性化しちゃって、女性は女が好きになる、男は男好きになっちゃって、どんどん変になってるでしょ。
なるほどね。まあでもそうしますとね、こうやってその近代科学は本当に今ですね、実物がこういろいろ新しい事例ができながら終わっていく、すごいところにいますね。だいたいこれから、これみんながね、科学の常識が入れ替わって、教科書が変わるのは何年先ぐらいでしょうか。
教科書はいらなくなります。
いらなくなりますね。
まず一番いらなくなるのは学校がいらなくなります。
ね、学校がいらなくなりますね。
あれは人間を育てるんではなくて、ね、育てるっていうのは、あの、層を立てるとか言いますね。
は
あ、もう一つは育むと言いますね、
はいは
い
はい。
だから生物として人間が成長するための苗床の場所なんですね。
はい、そうですね。
ところが、あの、学校っていうのは、あの、文字と教科書を暗記する場所で、あそこで育ったところに何のクリエーションがないですね。うん、で、それよりも、私はね、ああいうものはね、インターネットでリメンバーとスタディはね、できるし、
はい、
まあ、 クモン軸あたりでね、十分ね、あのインターネットのクモン軸で終わっちゃってたんだって。あれを勉強したからだってね、東大受かったからって大したことしてて、東大でもおとしてたんですけどね。別に東大嫌いじゃないんですよ。東大のあのシステムが嫌いなんですね。で、そういう連中たちが、自分が優秀と思う心がね、いや、私はね、馬鹿げてると。
よくないんですよ、あれがね。
だから私は亡くなって、その教育するっていうのは何かって言ったら、音と光と水で聞くっていうと、例えば、お寺とか、まあ今いい坊主いねえから、お寺なんか言ってよこしこっちゃうかな。それで、神社とか入ったりね、なんかこう、社会貢献とか社会と一緒にやって、それで農業をやるとかね、そういう自然と交わって、成功うどくと言いますけど、そういうものから学んでくるっていう、で、その中にクリエイティブな部分があって、今2.5 時はもうものすごく勉強しますよね。子供の方がうまいですよ、2.5 時は。
あ、そうですか。
だって、コンピューター動かしたら、だってゲームやってるからものすごいうまいでしょ。
あ、そうですね。
ところが彼らには、想像という世界はそこでキーワードを持ってるんですけど、3.5 時まで行くのに、今度は、あの画面の中にある世界から、画面の外側の自然というところで、あの、コンピューターで学ぶことを 3.5 時で学ばせれば、教育は逆に言うと、もう3つの時からね、もう、簡単に言うと普通の子供はもう中学10代半ばになれば、もう、十分な教育できるんじゃないですか。
そういうことですね。
それで、好きなことをやらしながらね、ゆとり教育なんかダメですよ。あらがれ先生がね、休みたいのとね、給料もっと欲しいっていう、ティーチャーズユニオンが勝手に作った話ですから、あんなのダメですけど、だから学校辞めちゃったらいいんですよ、あれ。
あと同時に政府とかね、企業っていうのも全然形変わりますよね、これはね。
もうね、企業っていうのがいらなくなるでしょうね。
そうですよね。
で、私はね、全部がね、研究所になると思います。
あ、
で、生産をするところは、生産をするっていうのは企業じゃなくて、そういう一つの下請け工場があって、本当は企業っていうのはシンクタンクで、研究所とシンクタンクが作ったものを誰かに作らせるという。で、ここはそのファクトリーという作りで、本当はイノベーションっていうのとテクノロジーっていうのが上にあってね、で、そこと分離するでしょうね。
なるほどね。あとですか、病院とかですね、介護ってのも入れなくなってくんでしょうね。
まあ、だいたい病気なんかね、もう、これから ISP もそうですけど、いろんな、分子生物学が進んでくると、人間は100から150ぐらいまで生きるようになっちゃうし、病気になったって、こう、なんか、ワッペンをペタンとね、貼ったり、心臓がおかしかったらちょっと開いて、やれば元に戻っちゃったりね、そういうことで、今までのメディカルっていうのは、なんですか、レオナルド・ダ・ヴィンチが、死骸を見てね、あれからその人体のあれを書いて、死んだ人間をばらしたでしょ。だから、今の医学は死んだ人、死んだものから学ぶという医学なんです。
まあまあ、そうですね。
生きてる人から学ぶっていうのはないんですね。
確かにね。
だから、癌なんか治んないんですよ。ね、HIV も。ところが、今度は分子生物学になってきて、今まで医者が立ってた時は、医者ってのは、まあ、失礼な話ね。はっきり言ってバカなんですね。頭良くない。もうせいぜい改正中学、改正高校、奈良高校が精一杯でしょ。ね。相当優秀だとしても、ね。本当に頭のいいやつ、医者なんかなりませんよ。ん弁護士じゃって、だいたい金欲しいからになるんですよ。
なるほど。
こういう人たちは、もうこっち置いといて、で、そこの世界から、今度はバイオリストなんですね。
うん、
バイオロジーの。
はい、
なら、バイオサイエンスのところ、例えば東京農業大学とか、いろんなところでバイオサイエンスの、で、それらがいろんなバイオサイエンスでやってきたときに、薬学とか生物工学とか、理学とか、いろんなものとくっついてきて、やり始めてきてますから、今の、医学界と、それから厚生省と、薬品会社の癒着、これはもう終われば、人間は病気がなくなるでしょうね。あれは病気を生産してるんですから、
そうでしょうね。
だから、そうすると、世の中が抜本的に変わるっていうのは、もう、医学っていうか病気は、薬で治すんじゃなくて、生物の情報で治すと。 情報を体に埋めれば自分で治る力があるってことを DNA ラングエッジが喋るんですよ。
なるほど、
ね。で、あと、我々は RNA ラングエッジをやるのと DNA ラングエッジを生物にやる。それから集団化した時には社会的 DNA ラングエッジ、これは文化ですよね。宗教ですよね。それから RNA ラングエッジをやって、だから響きのある、だから里という字は、里という字に、下に音と書くと響きと書くでしょ。
あ、そうです
ね。これウェーブですね。
なるほど、
ね。こういうのがバイオロジーだと思うんですよ。
なるほどね。非常に面白くなりますね。
これ5次元以上だと思うんですよ。全てが。
ね、いやいや、もうそれがだから遠い先のことというよりも、足元広がり始めてるというような、そんな感じもしますよね。
そうですね。だから、先生今日お約束してね、先生とのもう4年間、2以上のお付き合いで、わけのわかんねえ、東北のね、時からずっとお付き合いいただいて、もう今日は本当は話しちゃいけないんだけど、某国家からですね、ちょっと依頼がありましてね、来月行くんですけど、その時また先生インタビューに来てください。
わかりました。はい。
で、そこで、化石燃料とさよならするために、何をみんな考えてるかっていうと、化石燃料をもうすぐ使わない世の中を作っちゃいましょうと。
はい。
その時、簡単に言うと、二つ方法があると。今の時代ですよ。まあ、素粒子とか、宇宙船を使うってのはその先のことですけど、今の段階ですよ。今一つの段階でやろうとしているのは、はっきり言って、まず液体水素ですね。で、水素っていうのは、ある一つの水とぶつけると電気を出しますね。で、その、をやったのは今、あれですね。トヨタですね。トヨタは2050年までに車の産業からやめると。それはエネルギーと食料の生産で人類の生存に関わる事業体に変えるというのが彼らの考えで、私はやっぱりさすがだなと思ってますね。でトヨタってのはやっぱり三井系であってね、三菱のような白人に染まったね、血塗られたね、企業じゃないんですよね。やっぱり天皇陛下にね、お仕えしてた一族ですから、それは頑張ってほしいなと思うんですね。まあこういうのは世界一つ軸だなと。もう一つはね、原子力潜水艦で一番進んでたのは、実はアメリカの原子力潜水艦じゃなくて、ソビエトの原子力潜水艦は水を使わないで小型化して、ものすごい、一回潜ったら30年から50年上がってこなくて済んだっていう、とんでもない潜水艦を作ったんですね。それはソビエトのところに獣医師のね、そのサイエンティストたちが大勢いて、アメリカに連れた獣医師よりも、ソビエトに連れた獣医師の方が優秀だったんですね。
そうなんですか。
だから、はっきり言うと、ある意味で、一時はもう、宇宙船もみんな、ソビエトが強かったでしょ。
強かったです、
ね。それはもう、やっぱりそういう、獣医師の優秀な連中がみんな行ったからですね。で、そこで、彼らが今やってるのは、原子力潜水艦の小型な原子炉を陸に上げて、これちっちゃな、発電機を作ろうと。で、簡単に言うと電気は全部 55% が送電中にロストしちゃうんです。
そうですね。はいはい。
それと、必要なだけやろうということになると、さっき言った、液体水とか、また小型化して、自分の家に一個つ、だから今、トヨタがやってるのは自分の車の中の液体水素でやると、うちへ帰ったらソケットでスッとやると、うちの電気が作ってるのよ。もう現実化してますよね。だから、それと同じようにちっちゃくやろうと。それで化石燃料とさよならしようとしてるんですね。で、このことを本当にやろうとしてる人が、プーチンなんですね。プーチンは本当にやろうとしてるんです。で、あの人ね、なんか、KCIA の怖い人だとみんな思う人いるんだけど、本当に怖いのはね、まあ言う、なんか僕も命狙いの嫌だから、あんまり言いたくないんだけど、アメリカの方が怖いんですよ。アメリカって国は大したことないんですよ。あの国はバカですから、あの国は怖くないんですよ。ホワイトハウスなんて何も怖くないんですよ。問題はそれを操ってる人なんです。
そうですね、
メジャーですよ。金融メジャー、ね、エネルギーメジャー、すべてのメジャーですよ。で、この人たちが、これを今デリバティブも全部その人たちが仕掛けてるもんですけど、この人たちに対してプーチンは一石を投じようとしてるわけですね。
そうですね。
だから私はね、日本の立ち位置は相互に立ってた方がいいですねと。
なるほどね、
もちろんアメリカに近づいてからね、危なしょうがないから、行くけど、裏では内緒でもうそういう仲良くしていかわないとダメですよと。
はい、
まあ、これは後で政治の話になりますけど、その中で、その放射能のプロテクトをどうするかっていうテーマが、一番のテーマになって
る。なるほどね。
で、 前に先生一緒にやった時に、うん、韓国の科学技術庁長官、うん、一緒に来ましたね、うん、
はい、
あの方があるところからそれ頼まれて、
うん、そうですか、
私韓国で、来月、うん、国会でそれを講演することになってるんです。
そうなんですか。
それでその開発をやると、で私の複合構想を使って、あるカーボンと吸着させて、うん、ナノチューブですね、うん、それしてそれを使って、うん、その小型原子力炉から放射能がロストしないようにシステム化をするために、うん、ちょっと私にインビテーションかかってるんです。
そうなんですか、
だから私は作る自信ありますけど、
はい、
まあ予算も折れてるそうですので、はいはいはい、やりますから、これは化石燃料とさよならするという大きなテーマで人類を大変革を起こさせると、
はい、
でそれに対してプーチンは立ち向かっているという、うん、この事実は事実です。
なるほどね、
私はその中で私の立ち位置とやるのは、うん、放射性物質、放射の、うん、放射性エネルギーをプロテクトしてそれを安全に、セキュリティギャランティワランティすると、はい、こういうのがテーマで来月からやるんですけど、
はい、
この話が進んでいくと世界のデリバティブ、うん、それからエネルギーが全て変わる、うん、二つ目に私のやってるのは食料を全てタダにしてしまう、
うん、
私は水を、うん、糞尿からも作れるしあるとあらゆるものから作れますから、うん、
はい、
これは 100% リサイクルして天水の雨水とそれだけあれば水資源というのは問題ないと、
はい、
それは飲み水だけじゃなくてお風呂の水も、
はい、
生活水も工業用水も、うん、もっと言えば農業用水も 100% リサイクルできると、うん、いうことを全部これ実験の段階じゃなくて、はい、実施の段階でやってますので、
はい、
だそういう意味で私の立ち位置としての5次元から13次元の物語は、うん、そういう形で、皆さんに、お見せできるし、うん、プルーフからエビデンスも全てご紹介できると思います、
はい、
で私と先生との二人の中は、はい、人類に貢献するという共通の意見でやって、はい、人類の幸せを求めているわけで、
はい、
先生も私も妙理妙問ではないということは間違いないですし、
はい、
で古代縄文というものに対しての考察はもう寸分の狂いもないほど、
はい、
そう全く同じ考え方を持ってますし、
はいはい、
あの古代縄文が未来になったらどうなるのか、これから3万年人類は争いのない世界を作るというためにはどうしたらいいかと、いやそれじゃあもう私営経済とか根本的な科学を変えてしまえと、
はい、
その根源になるのが科学だと。で今日の近代科学とのさよならというテーマは、うん、
はい、
そのはいよいよ始まったですねと、
うん、はい、
私も40年かかってやってきたのは、
はい、
ここに来て皆さんにお話ができて、実際それをあるレベルでというよりもあるところからかなりの規模でですね、実証して日本の某企業もこれに参画させてくれっていうのが来てますので、
はい、
石友先生、先生のこのラジオをお聞きの皆さんにですね、
はい、
先生で一つ近々にこれができたら、
はい、
どうでしょうか、夏ぐらいに大会をやりませんか。
いいですね、面白いですね、
人類をの大変革になるように、
はい、
恐れずにですね、前向きに私の事実を持ってきますし、
はい、
先生の今までおやりになってきたことと私の今の事実をですね、
はい、
合わせながら、この近代科学の終焉がなぜ起きるかと、
はい、
起こしているかと、
はい、
でそれに関わる学者は私が世界中から集めますから、
はいはい、
どっかで、近々、
はい、
夏ぐらいまでに、
いいですね、
私の仲間も学者も呼びますので、
はい、
いかがだかなと、
まあ、分かりました、
そんなふうに思っております。
はい、今日は、いつものように藤原直江の対談ということで、環境微生物学博士の高島康秀先生にいろいろ非常に興味深いお話を伺いました。近代科学の終焉、そういうタイトルで現実のことを含めてですね、世の中変わっているということをよく教えていただきました。皆さんどうぞ参考にしてください。では今日はこれで終わりにいたします。高島博士、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。